始まりました、滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。この番組は言語学ラジオっていうことで、まあ言語のことをよく話してるんですね。中でも日本語のことを取り上げることが、まあ比較的多いんじゃないかなと思います。数えたわけじゃないんですけど。でよく日本語のこういった現象はこういう仕組みになってますとか言ってね、まあ知ったような口を聞くんですけど、でもやっぱり日本語のことが一番よく分かってないなと、最近思ったことがあったので、それを今回お話ししようと思います。まあ母語って本当に不思議だなと思うんですね。全て知ってるようで何も知らないっていうか、知ってるはずなのに説明できないっていうかな。誰に習ったわけでもないのに我々の口からは正しい形しか出ないっていうか、まあ本当に言葉って不思議だなと思うし、そこが一番面白くてある意味不気味なとこだなと思うんですね。で今回お話しするのは、まあ、日本語の手形って言われるものがあって、まあ、これは主に日本語教育なんかで言われる言い方ですけど、まあ、食べてとか、あとなんだ、歩いてとか、まあ、こういうふうに手がつく形ですね。で物によっては飲んでとか飛んでみたいにでっていう濁音になることもあるんですけど、まあ、こういう手形っていうものが日本語にはあります。で多分今話している中にも手形っていうのは使っているんではないかなと思います。はい、今はまさに使いますよね。使っているみたいに、この手形っていうのは、まあ、日本語の中で非常に頻度が高いものなんですね。で日本語教育の中でもこういうふうに頻度が高いし、まあ、何々してくださいとか何々してみるとか、この手形の後に動詞が続いて補助動詞的にいろんな意味を表すっていう表現が日本語は多いので、まあ重要度が高いっていうことになってるんですね。でこの手形の否定形として2つあるんですね。まあ食べるを例にとると、まあ肯定形の手形っていうかな、は食べてですよね。でこれの否定形と言われて皆さん何を思い浮かべますかね。一つは食べないでっていうのがあるのと、もう一つは食べなくてっていうのもあるんですね。まあ言われてみればそうかなっていう感じがすると思います。で僕もそんなに気にしてなかったんですけど、この間ねふとその命令の時に食べないでということはできるんですけど、食べなくてとは言えないですよね。最近気づいてですね、まあ知らなかったんですねそれをね。知らないけど、まあ、今までその何々なくてっていうのを僕は命令形で使ったことはありません。必ず否定の命令っていうか禁止を表すときは何々ないでしないでっていう形しか言ってないと思います。これはねさっきも言ったように本当にすごいことだと思うんですよね。食べての否定形に食べないでと食べなくてとあると。でそのことすらまああんまり意識してないわけですけど、母語話者だったらね、学習者はまあ頑張って勉強するわけですけど、まあそういうこともあってですね、改めてこの食べないでと食べなくて、この2つの手形の否定、ないでなくてをちょっと調べてみました。今回参考にするのは中上級を教える人のための日本語文法ハンドブックっていう 3A ネットワークっていうとこから出てるものです。そもそも日本語教育では我々が国語で習ったような教え方をしてるわけではないんですね。今回取り上げるこの手形っていうのも、まあ、日本語教育では頻繁に使われるものなんですけど、国語だったら多分連用形っていう言い方をするんじゃないかなと思います。まあ、食べてだったら食べっていう連用形に手っていうのがくっついてると。で飲んでみたいなものは飲み手で、まあ、連用形のみで、で音便が起こって飲んでみたいにね、まあ、そういうふうに多分教わるんじゃなかったっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、ただ日本語教育では連用形という言い方はせずにですね、マス形と 手形っていう言い方をするんですね。まあ、マス形っていうのはマスに続く形なので、まあ、食べますとか飲みますと。で、手形っていうのは手に続く形なので、まあ、食べるっていう動詞は別に音便が起こらないので、マス形と同じ食べっていう形なんですけど、まあ、飲むだったらね、飲んでになるし、書くだったら書いてになるし、音がこういうふうに音便でね、変わるものが大量にあるので、日本語教育では、まあ、連用形と言わずに、マス形と手形というふうに分けます。で、この手形の、まあ、否定形ですね。何々しないでと何々しなくて、まあ、この2つが両方使えるような場面もあります。それは並列と言われるもので、まあ、ここに上がっている例はですね、太郎は合格しないで、次郎は合格した。これは太郎は合格しなくて、次郎は合格したっていうふうに、まあ、しないででもしなくてでもどちらでも使えるようなものなんですね。ただこういうふうに、しないでとしなくてが両方使えるものばかりではなくて、何々しないでしか使えない時もあります。一つは不対状況というもので、まあこれはある動作の結果別の状態が伴うみたいなもので、窓を閉めないで寝ました。まあこれは言えるんですね。ただ窓を閉めなくて寝ました。まあこれは言えないってことになってるんですけど、ちょっとわかんないな。なんかよく考えてると、なんとなく窓を閉めなくて寝ましたってなんか言えなくもないような気がしてくるんですけど、まあ、とりあえずこういう不対状況の場合は窓を閉めないで寝ましたみたいにしないでの方しか使えません。あるいは手段もこの何々ないでの方しか使えないんですね。つまり包丁を使わないで料理した、これは言えるんですけど、包丁を使わなくて料理した、まあ、これは厳しいってことになってます。逆に何々なくてしか使えない場合もあって、これは原因や理由を表すものです。彼が来なくて心配した、まあこれは言えるんですけど、彼が来ないで心配した、まあこれは言えないってことになってますけど、なんかな、これもずっと口に出してるとなんとなく言えるような気がしてきちゃうので、どうですかね、皆さんもちょっとまあ、考えていただけたらと思います。ただまあ日本語教育ではこういうふうに教えられているということです。今言ったように、この何々しないでしなくてっていうふうに手形の否定には2つあるんですけど、まあその使い分けっていうのがね、はっきりしているような場面もあります。で、冒頭言ったように、命令を表す、まあ、禁止を表すような場合は、行かないでっていうね、こっちのないでの方しか使えなくて、行かなくてっていうのは、まあちょっと厳しいですよね。で、今回一応この日本語文法ハンドブックを見てお話ししたんですけど、疑問が解消されたかっていうと、どうかな、なんか言われてみたらそうかもしんないけど、なんか言えなくもないんじゃないかっていう気もなんとなくしてきます。ちなみに古文の世界ではこの手形の否定としてでっていうのがあったんですね。これは未然形接続の助詞で、まあ、百人一首だと何を上がった短き足の節の間も泡でこの世を過ぐしてよとやっていうやつですね。この泡でっていうのが合わないでに当たるんですけど、あるいは合わなくて、こんな便利なものがなんで廃れちゃったんだろうとちょっと思います。現代語ではね、この泡でっていうようなでっていうのがないので、まあ合わないでとか合わなくてっていうやや冗長な形式を使ってるってことですよね。個人的にはね、なんか惜しい形式をなくしたっていう感じがしております。というわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回はね、個人的なモヤモヤの話でしたけど、まあ解決したかっていうとそういうわけでもなかったですね。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は滋賀15でした。